ゆかすたポッドキャストへようこそ。ゆかすたポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはリビルド FM の宮川さんをお迎えして、今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ということでよろしくお願いします。
はい、
宮川さんです。
どうも。あ、もう始まってますか。
始まってます。宮川さんが顔出しポッドキャストは珍しいんじゃないですか。
そうですね。普段は音だけですからね、う
ん、はい。
これ自分の顔見えてると全く集中できない問題がありますね。
あ、そうですか。
なんかミーティングとかでもよくあるんですけど、
はい、
自分の顔があるとそれを見てしまって、
うんうん、
あんまり集中できないから、ズームとかでも結構最小化して自分の顔見えないようにしてやってます。
あ、そうなんですね。
うん。
私逆に自分の顔どうやって見えてるか分かんないとなんか不安になるみたいな。
まあそれもありますけどね。だから一部見えててほしいけど、
あんまドカーンって出てます。あるとね、
視線が自分の方に行ってしまう問題がありますね。
確かに。いや、今私最近買ったプロンプターに映してるんで、割とまっすぐカメラ目線になってるかも。
この間言ってたやつですね。
はい。めっちゃ待ってて、あ、そう、リビルドの時に行ったんでしたっけ、あれ。
確かそうですね。
そうですよね。だから結構数ヶ月前にオーダーしてって感じだったんですけど、やっと最近来てセットアップしてめっちゃいい感じです。
いいですね。
はい。
これ今は目線向けてるけど、普通の時はこう上を見ないといけないな。
今カメラは iPhone を繋いでるっていう。
そうですね。iPhone のなんつうの、コンティニューティカメラですか。
はいはい。
うん。それでやってます。なんかライティングとか変えられる？これで。
あれ、それ何ですか。
なんかスタジオライトっていう機能で。
すごい、カメラ上で変えてる。
うん。
ってことですね。
あの OS の MacOS の上でやってますね。
はいはい。
うん。
iPhone めっちゃ綺麗ですよね。
結構綺麗ですね。あと後ろもちょっとぼかしてますけど、
うん、ね、でもめっちゃ、うん、この私が見てる画面はすごい小さいからかもしれないけど、すごい綺麗です。
そうですね。
ボケ方も
これをこうやってやると、
あ、出ます、
出る。
私のカメラで
出た、ね、
あ、出た出た、
はい。今日なんかズームでミーティングしてたら他の人が
や
ったら
出ちゃうの。
これ出てて、
なんか次のデフォルトオンだったんですよね。
そうそう。でも次の iOS のバージョンから
デフォルトがオフ、
アプリが消せるようになるみたいな。
ああ、そうなんですね。
うん。今はユーザーが自分でオプトアウトしないと、
はいはい、
消えないんですけど、っていう。
なんか結構ニュース番組とかでズームで繋いでるとこあるじゃないですか。
うん。
CNN とか。なんかエアクォーテーションやったらなんかコンフェティパーンみたいな感じになったみたいな、なんかちょっとこう場違いな感じの、
そう、
ちょっとした放送事故みたいな感じになった、
ね、事故ですよね。あとなんかセラピー系のアプリとかでも、
うん、
なんか意図しないところでそのサムズアップとか出て気まずいみたいな問題になってましたね。
いや、デフォルトオンはちょっと攻めすぎでしたね。
ね。
ということで、なんかリビルドばかりにたくさん出していただいて、
いやいや、
こちらには初めて出ていただくという感じで。
ありがとうございます。
結構なんかリビルドでゆかさん知りましたって言ってくれる方もちらほらいるので、
いいですね。
ありがたいです。
まあ去年、はい、一昨年ぐらいのオフラインイベントにも出てもらったんでね、
はい、
東京でやったやつ。
そうですね、うん、もう一昨年でしたっけ。あれ、
そう、去年かな、去年じゃないんじゃないかな。
2022でしたっけ。
うん。
え、時過ぎるの早すぎませんか。
早すぎですね。
宮川さんは日本からまた最近帰ってきたばっかりで。
そう、先週帰ってきて、まあ2週間ぐらい行ってたんですよ。広島とか博多とかに行って、で、その後東京1週間ぐらい行ってました。
またなんかマンションみたいなところに泊まったんですか。
東京はそうですね、半分ぐらいかな。まあ、なんかそこを泊まろうと思ったらすごい高くて、まあすごいってこともないんですけど、結構今までより全然高いなと思って。
うん、あ、そうなんですね。
うん。で、なので普通のビジネスホテルと そことちょっと半々ぐらいにしましたね。
やっぱ観光客戻ってきてるから、
それありますよね。
値段上がっちゃってるんですね。
日本に行ってる観光客がやたら多い
ですよね。
うん、
なんかすごい TikTok とか見ててもめっちゃ日本コンテンツが出てきます。海外の人が日本に行く、
うん、
行ってなんか日本のおすすめみたいな
ありそう。
うん、
まあ後で出てくるかもしれないですけど、まあ、ザッカーバーグとかも言ってますもんね。
あ、そうですね。そう、一応リンク足してました。ザッカーバーグとあのアダム・モッセーリさんも言ってますよね。
うん、あのスレッズのね、
スレッズの。
そう、
なんかでもあのザッカーバーグが日本のマックはミシュランレベルだことを言ったり、なんか刀をカンカンカンって作ったりとかしてて、
うん、
ちょっとシュールっていうか、なんか、
なんで
イメージ戦略なのか、うん、ちょっと受けました。
まあ、ああいう人たち、全部が全部じゃないけど、なんか微妙に日本フェチッシュが入ってますよね。うん、
ね、まあ、確かに。
テックブロ系に結構ありがちな。
そうなんですよ。
うん、
若干、その、複雑な気持ちの時ありますよね。
ありますね。
うん、なんか日本のこと好きで言ってくれるのはいいけど、なんかちょっとキモいなみたいな時がある。
そうなんだよね。ただ乗りしてる感はなくもないっていう。
うん、その日本の文化があまりにもこう違いすぎるというか、自分が知ってるものと違いすぎるから、なんかすごい、なんかめっちゃ異文化っていう感じを出しすぎて、
うん、
なんてうまく説明できないな。なんか自分とは違うっていう、こう、線引きがされてるみたいな。あ、例えば、この前のソラの、チャット GPT の、あの、テクストビデオのやつあったじゃないですか。
はい、
あれの一番最初に出てきてた、なんか、例みたいなのが、日本の、日本っぽい、東京っぽいところになんか、アジア人っぽい女性が歩いてるみたいな。
うん、
例があったんですけど、なんかああいうのとかってすごいそのフェティッシュにちょっと何か影響されてるというか、
うん、
なんかあまりにも違いすぎるから、これは俺が考えた東京みたいな感じで、
うん、
で東京の人とか、東京の人とか日本の人とかが見たら、これなんか看板の文字とかめっちゃおかしいし、なんか変っていうのはすごいわかるんだけど、その看板の文字とか読めないから、どうせなんか俺が考えたサイバーパンクみたいな感じで消費されてる感がちょっとあるなと。
そうですね。
うん、
まあそこにこう普通の何、サンフランシスコとかニューヨークとかの街並みが出てきても、
そうそうそう、
まあいいんでしょうけど、あんまり見新しさないし。
そうなんです。あと多分あれをタイムズスクエアっぽいところにしたら、アメリカの人たちはこれ全然違うじゃんとか、なんかこれ変だよとかっていうのをすごい指摘されると思うけど、うん、なんか日本だから適当でいいやみたいな感じなのかなみたいな。
そうね。まあ違うしね、うん。その文字が違っててもあんまり気づく人が少ないっていうのもあるでしょうね。うん、あとそのもう一つ、なんか桜並木を歩いてるシーンもありますよね。
うんうん、なんかあれも中目黒っぽいけど。
うん。でもあれもまあちょっとおかしいっていうか、まあ、あんな川沿いに、ちょっと。
なんか出店みたいな。
うん。なんか、変な感じでしたけどね。
なんかすごい架空の国みたいな感じの、あの、扱われ方をして、
うん、
なんかそれによって、すごい好きっていう風に言いながらも、軽く扱ってるみたいな時が、ちょくちょくある気がするんですよね。
そうなんですよね。
まあ、ザッカーバーグがそうとか言ってるわけじゃないんですけど、なんか、テックブローあるあるというか、なんか、ちょっと危うさを感じる時がありますねっていう。
うん。
うん。
まあ、ザッカーバーグは、ハワイで牛育てるんじゃなかったですか、
ね、はいはい。
うん。
あれ、それもなんか、和牛みたいな。
あれは和牛、あ、多分和牛ですね。そういう意味ではね。
うん。
うん。でもまあ、和牛は別に日本の和牛っていう種類だから、もうすでに。
はいはい。確かに。うん、
からまあ、日本だからいいとかそういう感じではないような気もしますけど、あれもなんかすごくてね、この間モーニングブリューっていう ポッドキャストになんか出てたんで、ちょっと聞いたんですけど、うん、
まあ、牛について。
牛を育ててどうやってうまく食うかっていうことにすごい情熱を傾けてるらしくて、お金を持った人の最終的な道楽なのかなっていう気はしますけどね。
でもなんか、この前、ネットフリックスのドキュメンタリーで、双子の、ビーガンと、ビーガンじゃない人の、なんか実験のやつ知ってますか？
知らないです。
食べ物でどうやって、こう、健康に影響があるかみたいなのを、スタンフォードの教授がなんか、実験したんですけど、やっぱり食べ物のなんか、相性とかってすごい、遺伝子に依存するんで、普通に、集めた人だと、なんかその遺伝子の違いがあまりにも大きすぎて、あんまりいい実験にならないので、双子？一卵性の双子だったら遺伝子の違いがないから、いっぱい双子を集めて、片方は完全ビーガンで、片方は肉を含むけど、まあどちらとも健康的と思われるダイエットで、うん、なんか数週間過ごすみたいな実験をして、まあどうやって体が変わるかみたいな。実験をするっていうのがあるんですけど、うん、そのドキュメンタリーすごい面白いんで、まあおすすめなんですけど。
なんてやつですか？
We are what we eat みたいな。
ああ、はいはい。
そのドキュメンタリーの中で、結構牛とチキンの、なんかアメリカの、あと豚もか。アメリカで育てられたそういう家畜系のものが、なんか、めっちゃぎゅうぎゅう詰めにされて、
うん、
インダストリアルな感じで、もう、効率を追求しまくって、もう、動物愛護的にもちょっと、やばい感じだし、まあ、それによってすごい、病気とかも、蔓延しまくってるのに、そのまま、こう、早く育てて、早く出荷するみたいな、感じになってるっていうのが、めっちゃこう、生々しく映されていて、なんかあれを見ると、すっごいお金があったら、どうしても牛肉食べたかったら自分で育てた方がいいなって思うかもしれないなって思いました。
なるほど、
うん。
ザッカーバーグもそういうところを調べたんですかね。
なんかもしかしたら健康とかもきっと、ね、すごい気を使ってると思うんで、アスリート的な、まあね、部分もあるから、うん。なんかそういうので突き詰めていくと、スーパーで買った肉は食べたくないって思った。かもしれない。
まあそれは突き詰めるとそうなるでしょうね。
うん。
でもこの番組のレビュー調べたけど、うん、めっちゃ低いですね点数。
あ、そうなんですか。
うん。
批判されている。
まあ点数 2.7 ですね。平均5点満点で。まあでも5点の人が結構多くて1点の人が同じぐらいいるっていう、うん、まあ賛否両論みたいな。じゃあ分かれる。
なるほどね。
感じなんでしょうね。
肉食をしたくなくなるから、なんかそういう関係の仕事をしていたり、そういう業界の人は嫌かもしれない。
そうですね。
うん。
ザッカーバーグ、あとハワイに土地買って、地下核シェルターとか作ってんじゃなかったか
ね。
うん。
あれもすごいですよね。
まあ、金があってしょうがないんで、うん、そういうところに投資するっていうことですかね。
うーん、
謎すぎる。
謎すぎる。でも結構、忙しいと思うんですけど、めちゃめちゃ多趣味ですよね。
いや、だって、格闘技やってますもん ね。
格闘技やって。
この間のあの、決算発表の時に、まあ、マーク・ザッカーバーグが格闘技やりすぎてるんで、
うん。
まあ、怪我したりとか死んだりするかもしれないっていうのが、株主にとってのリスクっていう風に書かれてました、
ね。
うん。まあ一応ね、投資家にはこういうリスクがありますよっていうふうに開示するわけじゃないですか。
はい。
そう、その中の一つに。CEO が格闘技にハマってますっていう。
え、それはその、投資家から質問とかじゃなくて、もうその、書類に書いてあるみたいな。
多分そうですね、開示事項じゃないですか、ね。
IR みたいな。
うん。
すご。じゃあ、もうちょっと控えた方がいいんじゃないかな。
まあ、体鍛えるのはいいと思いますけどね。
ね。
多分コンペティティブすぎるんじゃないかな。まあなんかすごい戦うのが好きみたいな。そういう性格的なものもあるっていうふうに、そのさっき言ったインタビューで言ってましたね。
ええーうん。まあでもそっちで発散してくれた方がもしかしたら仕事はしやすいとかあるかもしれないですね。
確かにね。でもビジョンプロのレビューっていうか、
はい、
動画とかも上げてたし、まあ負けず嫌い感はすごいあるなっていうね。
うん、
まあだからこそああいう風に仕事ができるんだろうなと思いますけど。
確かに、
うん、
メタといえばこの今週出てたのかな、
はい、
本当の真の AR スマートグラスが今年後半に出るかも、
はい、
という記事が出てて、オリオンというプロジェクトネーム、
コードネームですかね、
コードネームなんですけど、うん、まあでも発表だけしてその場ですぐ発売とかではないという話なんですけど、レイバンメタは宮川さん使ったことありますか？
これは、うん、うん、一応友達が持ってたんで試させてもらったのが15分ぐらいですかね。
うんうん。
使ったっていうにはちょっとあれですけどね。
私は一応持ってるんですけど、基本的にまあカメラっていうか GoPro みたいな感じで使ってて、
うん、
まあハンズフリーで撮影できるっていうのがまあ一番の魅力なんですけど、AI の機能も入ってきて、結構なんか、まあ、Siri よりは頭いいかなっていう感じで。
あ、そんなですか。
うん、本当、まあ、チャット GPT みたいなもんなんで、プラスそのカメラで撮影したものに関して聞けるので、
うん、
なんか何かを映すというか、やってみたものは例えばなんか、ワインのラベルを見ながら、これに合う料理は何とか聞くと、こういう料理が合いそうですみたいな感じで教えてくれたりするので、
うん、
なんかその、全部言葉で言わなくてよくて、見てるものに関して聞けるっていうのが、まあ、結構面白いっていうか、まあでもラビットと似てますよね。
そうね。うん、ラビットは R1 まだ来てないですけど、
あ
れもカメラついてるんでね。
そろそろ
確かにそろそろですね、イースターが。
3月。
イースターっていうのはいつだっていうと、3月31日ですね。
ああ、じゃああと1ヶ月ぐらいか。
あと1ヶ月ですね。
どうですか今の気持ちは。
いや、来てみないと何とも言えないですけど、まあツイッターとかで、ツイッターじゃない X か。まあ試した人のやつ見ると、いや、これは意外といいみたいな。まあファウンダーの人がシェリーピックしてリツイートしてるだけなんで。
はいはい。
うん。まだ半信半疑ですけど。
いい意見しか流れてこないみたいな。
そうそう。このメタのやつは、ね、トゥルー AR スマートグラスって何がトゥルーなのかっていう。
あ、トゥルー、あ、私の理解では、まあ、そのオーバーレイして、何かしら UI が見えるっていうことだと理解してました。
うん、そうですね。まあ、今のレイバンのやつは AR じゃないですもんね。そういう、
ね。AR じゃないですね。あれはただカメラがついてて AI がついてるだけで、うん、その視線的には何も、ただのサングラス。なので、
うん、
AR ではないんですけど。
でも、ビジョンプロとかみたいに、パッスルー型とかにしちゃったら、ものすごい大変ですよね。
VR ヘッドセットみたいにすると、で完全に光をブロックしてその中でディスプレイを明るくできるけど、うん、サングラス型だとどういうあれなのかな、反射させるのかな光を。
あ、そうですね、僕持ってるけどビチュア1とか XR XDR とかみたいに反射させてオーバーレイさせるか、まあグラスの中にやることもできるんですかね。
ああ、
うん、
でもなんかああいうのって、なんかちょっと浮いちゃうんですよね、顔から。
そうそうそう。
なんかそれが、サングラス型だと、ちょっとなんか浮いてる感出るけど、
うん。
慣れたらそんな気にならないのかな。
この間、フライト、行き帰りはそれ使ってましたけど、
お
ー。どうなんですかね。まあ、セルフィー撮ると、まあ確かにちょっと、サングラスが浮いていて変な感じではあるけど、まあ、フライトとか遠目に見ても。そうですね。ビジョンプロに比べれば相当、違和感はないですけど。あれをかけて出歩くのはどうかなっていうね。まあ、席とかで使う分には何の問題もないっていう感じですかね。
うんうん、あれってスマホとか、Mac とかにつないで。
そうですね。
あとディスプレイみたいに。
ほぼほぼ iPhone につないで使ってますけど。画面を操作するっていうよりはもうなんか、Netflix とか、YouTube とかを見る専門ですかね。うんうん、
ミラーリングみたいな。
うん。完全にミラーリングで。
うん、うん、うん。今週、もう一個出したやつで、なんかサンフランシスコのテッキーたちが、 なんか、ビジョンプロをつけながらスケートしてるパーティーをやってるみたいな、やつがあったんですが、これ見ました？
あの、記事はさっき見ましたけどね。
これは、どうですか？行きましたか？
行ってない。市内でまだつけてる人見たことないですけど。
あ、本当ですか？
まあでも、Apple Vision Pro 発売されてから、市内をあんまり出歩いてないからなっていうのもあるかもしれない。
っていうか、その辺でつけるのサンフランシスコ怖すぎません？
ちょっとやばいですね。いろんな意味で。
いろんな意味で。
こういうクローズドなイベントだったらまあ。
そうですね。
ありでしょうけど。
うん。
ちょっと盗難とかの危険がね。
そうですよ。いや、なんか、カフェで、マック開いて仕事してたら横からバッと取られるとかありますか、
ね、うん。昔っていうか、よく聞きましたね、そういうのはね。
ね。ちょっとひったくりとか多いから、こういうクローズドなところで、むしろ、やるならやった方がいい。
そうですね。
うん。
なんか日本でも、このビジョンプロを持ってみんなで集まりましょうみたいな謎なイベントがあったらしいですけどね。うん。まあ日本、あの、アメリカに行って、こう買って持って帰った人。うん。
それでみんなで集まって何をするんだ
何をしたんですかね、わかんないですけど。こんなすごいですよ。
ビジョンプロはやっぱあの、複数人同時につけてても、一緒にできることがないじゃないですか。
うん。
なんか、クエストだと、マルチプレイヤーゲームとかあるんですけど、なんかまだ、ビジョンプロの方ではそういうユースケースが多分あんまり想定されてないっていうか、そんなにこう、持って集まるもんじゃないみたいな、
うん、
立ち位置だと思うんで。
なんか面白いですよね、その、違う場所にいて、まあ今僕とゆかさんみたいに、
うん、
違う場所にいたらフェイスタイムとかでなんかコミュニケートできるけど、同じ場所に2人でビジョンプロをつけてると完全に2人ともアイソレートされてるんで、同じ
そうですよ、ね、
空間をシェアできないっていう。
ね。でも技術的には絶対できそうですよね。
うん。
なんかその部屋とかをスキャンして。同じところにいて、こういう位置関係のところにこういう画面があって、みたいな。
うん。
まあ、せめて一緒に映画見るとかやらせてほしいですよね。
そうですよね。
うん。
でっかい画面で二人で映画見るとか。まあ、あとはその AR 的なやつで、こうスクリーンとかいろんな 3D モデルとかを出しながら、会議するみたいなユースケースは、
うん、
まあちょっとメタのあれとかでよく出てきますけど、
はい、
そういうのはまあ全然ありっすよね。
そうですよね。なんか最近ファッションウィークやってるじゃないですか、パリとかで、
うん、
で、あのなんだっけ、あ、トリーバーチのファッションショーでビジョンプロをつけてこうショーを見て、キャットウォークを見てる人がいて、でそれをなんか投稿してた人がいたんですよ。なんかインフルエンサーなのか知らないんですけど、なんかビジョンプロの、まあ、画面収録で人がモデルが歩いているところの上になんか別の人とチャットしてて、なんか今ランウェイよみたいなチャットが流れてるみたいなやつのリールとかだったんですけど、
うん、
なんかそれについてたコメントがもう全部ネガティブ。なんやこれはみたいな。あ、だからこういうファッション業界とかだと、こんなにネガティブに捉えられてるんだと思ってちょっとびっくりしました。
うん。まあ、アンチソーシャルな感じですよね。
うん。でも、なんかその批判の中の一つが、なんか、あんたの目でちゃんと見なさいよみたいな感じだったんですけど、
ああ
でも他の人もみんなスマホでずっと撮ってるじゃないですか。
そうね。
そう考えるとビジョンプロのパススルーで見てた方がもしかしたら自分の目と近いんじゃないかみたいな。
確かに。
って思ったんですけど。
ああ、この間
なかなか
ね、話したんですけど、今ライブとか行くとね、みんなスマホで撮ってますからね。その場のライブを楽しんでいるのかどうかっていう問題はありますよね。
ですよね、うん。
まあでも後ろの方の席とかだったら、まあ、ギャラクシー S23 ウルトラとかで、うん、ズームにした方が見えやすいっていう。
あ、それはありますよね。
双眼鏡みたいなもんですもんね。 で、ついでに録画もできるし。
そうそう。今日見てるつもりで撮っとけばいいみたいな。
そうそうそう。でも、会場とかだともう前の最前列とかの人がみんなずっと撮ってるから。
うん。
ちょっともったいない感もあるけどね。
そうですよね。でも、最前列だからこそこんなに近くで撮れる機会はもうまたとないっていう気持ちもわかるから。
そうね。
でも、ビジョンプロだったら、まあ怪しいけど、パススルーで見えた方が。
そうですね。まあビジョンプロみたいなフォームファクターだときついんで、やっぱそこは、メタのレイバングラスみたいになってた方がいいですけどね。
レイバングラスのカメラが S23 ウルトラのカメラになってほしい。
ああ。今どれぐらいの精度っていうか、クオリティなんですか？
今は、MAX 1080ちょいぐらいで、
うん、
なんか1080より多く撮れるんですけど、手ブレ補正めっちゃしてくれるんで、それでクロップされて、まあ、1080前後になるみたいな感じですね。
カメラのクオリティ的には、どれくらい？
カメラのクオリティ的には、悪くないんですけど、まあ、やっぱスマホとかと比べたら、どうしてもちっちゃいから、そんなに良くはないですね。
iPhone だと、2、3世代前ぐらいですか？
もう、
もっと
8ぐらいじゃないですか。
暗いとこも弱そうですよね。
そうですね、うん。でも結構なんかちょいちょいアップデートで、なんかローライト良くなりましたとか、やってるんで、なかなか頑張ってる感じはします、
うん。
でも今片方にしかカメラがついてなくて、もし次の世代が出るんだったら、両方につけてもらって、スペシャルビデオを撮れるようにしてくれる。
それは欲しいですね。
いいなと、
うん。
はい。
たまに思い出したようにスペシャルビデオ撮ってますけど、いつ見えるようになるのかは知らないですけど。
ああ。
まあ、ビジョンプロ買えば、ビジョンプロ。
クエストはないんですか？
クエストは、昔持ってた？ん？あれ、オキラスか。
うん。
持ってないです、今は。
クエスト3でも一応見れるようになりました。
あ、なりましたね。うん。
試したんですけど、結構、まあまあ良かったですよ。
ええ。
クオリティ的には。ビジョンプロとそんなに、変わんないんだけど、やっぱ、ディスプレイの質がちょっと違うから、その分、まあ、若干ノイズは乗るかなって感じですけど。
うん。今、どれぐらい使ってますか、ビジョンプロは。
ビジョンプロは、
苦笑いしてますけど。
なんか、難しいですね。私、ちょっと動画作ったりするんで、なんか動画のためのテストというか、あ、これできんのかなとか、そういう感じで、そういうモチベーションで。
レビューアーとしての使い方ですね、
それは。そうそうそう。そうなんですよ。だけどもし私が YouTube やってなかったら、画面として使っ、ガチで画面で使ったのは1回ぐらいしかないです。
マジっすか。
でも2時間ぐらい、編集やって、まあ結構大丈夫だったんですけど、ま
あ、
最後の方ちょっと目が疲れてきて、それで耐えられなくなったっていう感じ。
コンタクトレンズでやってますよね。
コンタクトでやってます。そうなんです。でもやっぱ家にいるときってあんま必要ないんですよね。
うん。まあ確かに自分の家にいてディスプレイが2つとかあればね。
そうなんですよ。
あれ XDR ディスプレイですもんね。
そうなんです。
うん。それだったら。
XDR ディスプレイとスタジオディスプレイ2枚使いしてるんで。
だからまあ旅行に行った時10時間ぐらいのフライトで使うとか、
うん、そうですね。
なんか Airbnb 借りてて、ラップトップの13インチの画面じゃなくて、でかい画面でできるとか、
そうそうそう。
そういう用途がないとね。
そうなんですよ。
うん、
でもそれが、そのために買った感じなんで。
でもまだそれを発揮できてない。
機械を。そうそうそう。でも一応私、今週末、飛行機、乗る機会があるんで、
うん、
試したいなと思ってるんですけど、デンバーに行くんですが、今、たけしがもうすでになんか出張で行ってて、そこに私が合流するみたいな感じなんで、行きは一人なんですよ。一人の時に使うのちょっと恥ずかしいな、みたいな。二人でと、隣同士に座ってる時だったらいいんですけど、一人の時に使うかちょっと迷ってます。
デンバーは2時間ぐらいか ?3 時間ぐらいですかね
?4 時間ぐらい。あ、3時間ぐらいかな、
うん。
うん。そうなんです。 行ったことありますか？
あります。あの、会社のオフサイトとかで3回ぐらいありますね。
あ、そうなんですね。はい、結構、電波のことが多いんですか？
なんかね。
オフサイト。
うん。多いです。
真ん中だから？
そうですね。あと、ハブなのかな？ユナイテッドとか。だから。
ああ、そっかそっか。
来やすいみたいなのもあるし。
結構空港は大きいみたいな。
うん、でかいです。でもめっちゃ混みますよ。
あ、そうなんですか？
うん、帰りとか。
え、
まあ、時期によるんでしょうけど、僕が最近行った2回は、あの何、何TSA プリチェックのラインが、なんか、地獄の長さで、おかしいことに、プリチェックじゃないラインの方が短いっていうので、僕はそっちに行きました。
あ、そうなんですね。
うん。
クリアないんですか？
クリアもあります。だから、クリア入ってれば、クリアにすれば少し緩和されますね。
なるほど。
すごい、すごい高知なんで、あの、空気薄いです。
あ、
はい。だから人によっては結構体調崩す人とか、うん、いるみたいですね。
それってどうやって防げばいいんですか？水を飲むとか。
水を飲む、そうですね。水を飲んで、
うん、
うん、部屋は加湿器を回してとか。
そんな、そっか、じゃあ山とかに登んなくてももう元々の。
元々高いですよ、すごい。
そうなんですね。うん、知らなかった。
あの、お湯が沸騰する温度とか違うんで。
え？
うん。なんかデンバーに住んでる人とかコーヒーの作り方とかがちょっと、まあいいの、まあいいのかな。ちょっと微妙に低いんですよね。沸騰する温度が。
へぇー。
なので、普通コーヒー作るときって100度とかでは作んないじゃないですか。なんかちょっと、はいはいはい、ちょっと低いところで。92
度とかですね。
そうそうそう。だからその辺が違うとか、あるらしいですよ。
面白い。初めて行くんで、
うん、
楽しみです。ビジョンプロの話にもう一回戻ると、ビジョンプロのなんかコストブレイクダウンみたいな、
はい、
やっぱソニーのディスプレイを使っているっていうのが一番高いものなんだけど、
うん、
まあ、なんか日経の記事もあって、なんかそれで、それになんかビジョンプロは日本製の部品が、部品？コストベースだとなんか40何パーみたいな書かれ方をしていて、
ああ
、まあソニーだからなっていう感じがあったんですけど。
まあでもチップとかは自社製で、というか TSMC とかで作ってるから台湾ですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。あとサムソンのメモリーとかも使ってるし。
おお、うん。
まあカメラとディスプレイがソニーだからそこがでかいんじゃないですか、多分。チップの値段が240ドルって書いてありますけど、これ別に自分たちの作ってるやつだから値段はいいねみたいなもんですよね、これは。
原価みたいな、
うん。そうそうそう。
感じなんですかね。まあでもこれプラス、その、シッピングとか、いろんなロジスティックとか、そういったもの、アセンブリーとか全部パッケージングとか全然入ってない値段だから、うん、そう考えると結構マージン少ない。
確かに。
ですかね。
うん、そうですね。3500ドルのうち、この記事だと1542って書いてある。
が原価だから、原価っていうか、うん、この物の原価が1500で。
そうですね。そのプラスアセンブリとかロジスティックスがあってとか。
でもそもそも R&D でどんだけ金かかってんだ
ろう。まあもちろんね。アップルはものすごいマージン高くて、そのほとんどが R&D の費用を回収するためですからね。
まあ、3500高いけど、それでもまあ頑張っている価格みたいな。
こうに書かれると、将来的なデバイスがどこまで安くなるのかっていう、期待があんまり持てなくなりますね。
そうですね。結局、削るところがもうあんまない気がしちゃうんですよね。
そうね。
まあ、ディスプレイとか、カメラとかを、グレード低くする。
うん。
と言っても、じゃあこの1500を1000にできるのか。
そうね。まあそのアイサイトとかをなくすっていうのはみんな言ってますけどね。
はい。
外側のディスプレイいらないだろうっていう話で。
うんうん、
まあ仮にそうしたとしてもあんまり削れなそうだし。 いや、こういうのって普通はこう、たくさん生産するようになって、スケールメリットが出てきて、1個あたりのコストが下がるっていうものだと思うんですけど、あんまり大量に出荷するものでもないので、その辺のメリットも出にくいのかなっていう気もしますよね。
確かに。iPhone とかと比べたらもう、台数が全然違いますもんね。
まあもちろんチップとかはね、同じものを使ってるから、そういうメリットはありますけど、他の、そのソニーとか LG とかから買ってるであろう、そういうものはね、あんまりメリットが出にくいのかなっていう。
そうですね。
まあでも2000ドルぐらいになってくんないとちょっと、っていう、スイートスポットはその辺な気もするんですよね。
ですね。だからその原価を1000ドルにして2000ドルで売るみたいな。
そう。
でもそれでも結構、まあ高いっちゃ高いし、マージンもそんなないみたいな。
そうですよね。マージンが少なかったらでもアップルはやらない気はするんですよね。そんな。
どうなっていくんですかね。
ねえ。いや、ゲームメーカーとかだったらその、ゲームコンソールをほぼ赤字ぐらいのあれで売って、
はいはい、
ゲームとか売って回収するみたいなモデルできますけど、まあアップルもね、マージン少なくて売ってサービスとかアプリで回収するっていうのは、できるはできるでしょうけど、あんまやらないですよね、そういうことは。見てる。
なんかビジョンプロのアプリ、結構有料のものが多いですけど。
ええ。
まあそれでも3割、じゃあアップルが取りますと言っても。そんなに、そもそもビジョンプロを持ってる人が少ないし、その人たちが有料のアプリを買って、それの3割だから、めちゃめちゃ少ないですよね。
それかその、何、アリシャ・キーズのライブみたいなやつとか、NFL とか、
そういう
コンテンツをたくさん供給できて、で、それをサブスクで年間100ドルとかで、みんなが買うんだったらいい、リクープできるのかもしれないですけど、どうなんですかね。
確かに、そのコンサート系とスポーツ系はめっちゃ需要あると思いますけど、でも、版権ですごいお金取られそうだから。
ね、回収できるのか。まあ、テイラー・スウィフトとか、ね、そういうぐらいの規模のアーティストと契約して、それもでも毎回毎回ね、その、ライブにカメラごっついの持って行って撮らないといけないわけでしょ、
そうですね、
まあ、コンサートはまあ1ヶ月遅れでもいいでしょうけど、ライブスポーツスーパーボールとかを1週間後に見れますって言ってももう結果知ってるし
確かに確かにスポーツは生配信じゃないと
厳しいですよね。ライブ配信はもう多分待機的に厳しい気もするんで、まあ、せめて3時間遅れとか半日遅れじゃないと価値がもう半減ぐらいの感じですよね。
BTS のツアーとかだと、日程、まあ3、4日ぐらいあって、そのうち1日が配信日みたいな感じになってて、
はいはい、
配信をお金払って、ライブで見れて、で、プラス24時間後ぐらいにもう1回再配信されて、で、それ以降は見れないみたいな、配信のされ方をしてるんですけど、
うん、
BTS が2025年に帰ってきた時に、その配信やりますって、ビジョンプロでやりますって言ったら、めっちゃ売れると思いますよ。3500ドル。安ってなって。だって韓国まで行って、何週間も滞在したりとかするのに比べたら3500ドル安いじゃんってなる。
そうですね。
ファンは結構いるかも。ぜひ、その辺ちょっとアップルさんには頑張っていただきたい。ハイブとの。
BTS はでもサムスン寄りなんじゃないの？パートナー。
いや、なんか最近、なんかおそらくなんですけど、メンバーによって契約が切れた人と再更新、更新した人がいるっぽくて。
なるほど。
最近はちょっと半々になってきている。
あ、メンバーの中でもってことですか？
メンバーの中で多分個人で契約した人と、しなかった人がいるっぽくて、はいはい、しなかった人はもうめっちゃインスタに iPhone 出てくる。
すごいですね、それも。
なってます。そう。でも結構ね、ニュージーンズとかも Apple とやったり。
ニュージーンズは Apple ですよね。
ね。
でもああいう人たちのこうライブ配信とかだとその辺にめっちゃ気を使うから、こう、いろんな単語を出せないっていう、なんかのがあるっぽくて。
スポンサーがいる場合。
そうそうそう、スポンサーがね。 と全然関係ないあれですけど、あのちゃんのラジオに、本田翼がゲストで出てて、半年ぐらい前かな。
はい。
二人ともスポンサー企業が多すぎるから、なんか話せないトピックリストがめっちゃ多くて、その化粧品の話とかできないし、いや、はいはい、固有名詞が絶対出ちゃうから
、うんうん。
とか、食べ物の話もなんか、いろんなメーカーのスポンサーやってるんで、二人とも。だからなんか、それを生放送で話してて、すごい面白かった。
地雷を避けるような。
地雷を避けなきゃいけないっていう。
でもそれちょっと、不自然っていうか、なんか、ね、自由なトークができなくなっちゃいますね。
うん。まあ、インフルエンサーの人もそうじゃそうなんでしょうけど。でもずっとタイアップしてるわけじゃないですもんね、インフルエンサーの場合はね。
その
動画単位でしょ、普通は。
まあそういう場合と、なんか、アンバサダー契約とかする場合もあると思いますけど。それで言うと最近あの MKBHD が、なんか、社外取引役な、取締役みたいなの見ました？
なんか見たけど結局。
リッチウォレット？
はいはい。
っていう、あれはもうテックっていうかアクセサリーだと思うんですけど、なんか、プラスチックっぽいウォレット。
うん。
普通にクレジットカードを入れるみたいなやつなんですけど、その会社の社外取締役になって、4年間で1ミリオンで、プラスエクイティがもらえますみたいな契約だったと。
4年間1ミリオンなんて MKBHD にしたらはした金じゃないですかね。
そうなんですよ。だけどまあ、エクイティがいいのか、それかまあ、その、サプライチェーンとかを使えるのがメリットなのか、みたいな憶測が飛び交ってますけど、まあ、彼は一応推定年収8ミリオンなんで、4年で1ミリオンは結構もうなんてことない。
ね。まあ逆にやりたかったことなのかもしれないですけどね、そういうのが。
ね。
う
ん、まあでもゼロからそういうなんかブランド立ち上げるってなると大変だから、
まあ、D ブランドとかよくタイアップしてますよね。
あ、そうですね、うん。
それもまあ別にコミットしてるっていうよりは、時々でやってるみたいな感じはしましたけど。
うんうん。うん、
まあでもそうやって、インフルエンサーの人が自分で事業を始めてしまうと、若干動画に影響が出てくるので、
うん。
っていうのはありますよね。
そうなんですよね。まあなんかそのリッチウォレットは、あんまり、こうドンピシャテックではないから、
確かにね、
いいのかもしれないんですけど、まあ MKBHD が例えばなんかその辺のスマホブランドの
そうですよね、
なんか社外取締役とかになるとちょっとなんかフェアじゃなくなりそうっていうのは思いますよね、うん。
あのアンボックスセラピーの人がスマホのケース作ってるんですけど、まあ個人的には結構好きで、あの今僕自分の持ってるスマホ全部そのケース使ってるぐらい好きなんだけど。
あ、そうなんですね。
レーターケースっていうやつを出してて。まあでもそれやって以来自分のチャンネルで他のケースのレビューはほぼほぼしなくなった
ですよね。何がいいんですか、そんなに。
何がいいかっていうと、薄いくて軽いんですよ。こういうやつなんですけど。
おお。
これはギャラクシー S23 で。この、あの、はい、なんだマグセーフのやつは後付けなんで違うんですけど、とにかく軽くてで滑らない加工がついてるんで、まあ、それがいいなっていう、でちょっとね、
うん
うん、ケースにしては高いですけどね、
うん、
40ドルとかしますけど、
ああまあでも、うん、そんぐらいじゃないですか。
まあ安いやつはね、アマゾンに行ったら15ドルとかで売ってるから、うん、そういうのに比べたら高いですけど、まあ得られるものにしたら結構いいかなっていう感じで使ってます。
それはもともとアンボックスセラピーの人が好きなだったんですか。
なんそうかも。その時はまだ見て、今ねほとんどサブスクライブもしてなくて見てないですけど、その時当時好きで、ね、まあ、見てたってのもありますね。
なんか最近私もなんかおすすめに出てこなくなってますね、そういえば、
うん、
最近見ないなと。
登録数相変わらずめっちゃ多いけど、あんまり出てこなくなりましたね。YouTube のアルゴリズムって本当よくわかんなくて、 あのミスタービーストっているじゃないですか。
はい。
え、なんか聞くところによると世界一の YouTuber らしいんですけど、
うんうん、
僕は一回もおすすめ出たことこないのでそもそも誰か知らないっていう、
うんうん、
まあ、日本でいうとこのヒカキンさんみたいな感じなのかなと思ってるんですけど、はいはい、とかね、
なんか存在は知ってるけど、
そう、
別に見ない。
でも一個の動画作るのに10ミリオンかかるとか言ってましたよね。
ね。
うん。どんだけなんだよっていう。
まあ企画の。
個人ではないですね、それは。
そうですね。まあ、多分従業員も100人ぐらいいるんじゃないですか。
ね。
うん。
MKBHD もスタッフいっぱいいますもんね。
そうですね。でもまあ、10人ぐらいですかね。
うん。
なんか最近 MKBHD のスタジオチャンネル、
ありました、
ね、最近でもないか、数年前スタジオチャンネルができて、そのスタッフの人たちの Vlog だったりとか、そのスタッフの人たち個人の興味とかパッションについてすごい語るみたいな、
そう
動画とか出てて、結構私好きでよく見てるんですけど、でもあっちのチャンネルももうすぐ1ミリオンですね。
すごいですね。
すごいですよね。
いや、このゆかスタもそういう感じですかね。
ゆかスタは、まあ、ポッドキャスト、そうですね。
に関してはね。
さひろさんだけが、やってる Vlog みたいなのが上がり始めたら、そういう似てる感じになるかもしれない。
そうですよね。
でも MKBHD がいなくても、なんか、動画が作れるっていうのはすごいいいですよね。彼に依存しない、みたいな体制ができてて、
うん。
で、しかも結構なんかその、一人一人のそのスタッフの人たちもめちゃめちゃなんかキャラが濃いんで、なんかめっちゃ写真が好きな人とか、めっちゃキーボード好きな人とか、なんかすごい尖った人がいっぱいいるから、なんかそのめっちゃ写真が好きな人が、なんか写真のインフルエンサーとして、なんか富士に呼ばれて日本に行ったりとかしてたんで、結構なんか、それぞれの人たちがもうみんなちょっとスターになりかけてるんじゃないかと。うん、面白い。やっぱ MKBHD パイセンはいろいろ新しい道を切り開いてくれる
ですね。
うん。他に話したかったことは、
うん、今日出た話だとアップルカーが終了したっていう話ですかね。
そうなんですよ。ちょっと楽しみにしてたんですけど、
まあ、どういうものを目指していたのかっていうのがよくわかんないんでね。
そうですね。
うん、
これもうなんか噂の噂の噂みたいな話しかずっとなかったですもんね。
まあ一応あるってことは公然の秘密になっていたっぽくて。
うん。
うん。で。
でもなんか5年以内に出ますっていうのをなんか15年ぐらい言われてるみたいな。
確かにね。そうそうそう。でも自動運転を目指していたのか、それともなんか、ラグジュアリーな車を目指していたのか、体験を目指していたのかみたいな話で。うん、体験の方は、でもその、アップル、カープレイとか、新しいカープレイも出ますよね。
だから、あ、そうなんですか？
うん、あの、カープレイ、今までって、カープレイをこう iPhone につなぐと、車のエンターテインメントと、インフォテインメントとかのところが変わるだけでしたけど、はい、まあ、なんかもう車全部の、なんていうの？をテイクオーバーするみたいな、ネクストジェンカープレイっていうのが去年発表されてたと思うんですけど、まあ、ああいう風に、
うんうん、
なっていくと、まあそもそも別にアップルが車作んなくてもいいんじゃねみたいな雰囲気もありましたからね。
でもアップルが UX を考えた車を見てみたかったですね。
確かに。
もう車の形って全然変わってないから、何百年とか変わってないから。
そうですね。でも今日ニューヨークタイムズの記事によると、まあ、Siri を使って操作をするって書いてあって、それはどうなんでしょうかっていう気がしましたけど。
Siri か。でも Siri もね、ちょっと AI で賢くなると思うんですけど。
そうですね。昨日あの、株主の、あれ、今日だったかな？もう今年の後半には AI でグラウンドブレイキングなことが起こりますってティム・クックが予言してるんで。
おお。
どうなんですかね。チャット GPT とかコーパイロットみたいなことができるようになるんだろうとは思うんですけど。
でもなんかいろんなものにインテグレートっていうか、本当に iOS、iPadOS、Mac 全部こう、串刺しで何かできるとか。
ね。
なんかそういうことをしてくれないと、Siri さんの 力の見せ所だと思うんですけど、今までマジでタイマーしか使えないから。
タイマーと天気しか使ってないですからね。
あと電気消してと。
そう。Google ホームで電気を操作するのが急にできなくなって、
え？
なんか、それツイッターで聞いたら知り合いも同じことになってたらしいんで、なんかちょっと、Google ホーム終了のお知らせなんじゃないかって僕は思ってるんですけど。
嘘
わかんないですけどね。
でも、Google、ありえますからね。
なんか日本語で聞くと、電気が操作できなくて、うん、英語で、turn off the lights か turn on the light って言うとやってくれるように、最近ここ1週間ぐらい変わっちゃって、変わっちゃってっていうか、
それあるかも、
よくわかんないですけど。
なんかうちも Google ホームと Apple ホームのに対応してるなんかいろんな電源とか混在してて、
うん、
このライトは Google、このライトは Apple って覚えてなきゃいけなくて、すっごいスマートじゃない方。
それは嫌ですね。うちはそれ、多分、あるっちゃあるんだけど、一応無理やり全部できるようにしましたね。なんか。
おぉ。
どっちでも。
え、Google に統一。
いや、Google に対応してるやつをほとんど使ってますけど、でも Apple でもできるようにしましたね。
あ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、どっちに言ってもできるみたいな。そう。Google ホームが、iPhone の、ウィジェットないじゃないですか。
ないかも。
それがめっちゃ不便です。
うん。
そう、混在しているというのもあって。
ウィジェットは、そうですね。あんまりウィジェット、何？めっちゃ使いこなしてないんですけど。
ああ。
天気とかバッテリーとかしか出してないかな。
Google は iOS にウィジェットあんま出したくないっていうのはあるんですかね。
いや、多分、開発リソースが足りないだけかと思ったんですけど。
Google カレンダーのウィジェットが iPhone で出るらしいですよ、
はい、そう見ましたけど、でも別にウィジェットっていつの話だっけっていう感じじゃないですか。
ウィジェットに感動してたのはなんか6年前ぐらいじゃないです
か。まあホームスクリーンにウィジェットを置けるようになったのは2年ぐらい前でしたっけ。
あ、ホームスクリーンはそうですね。
そうですよね。で、ロックスクリーンに出せるようになったのも最近ですよね、うん、
あ、ロックスクリーンが2年前ぐらい で、
2年前ぐらいですよね。
ホームスクリーンはもうちょっと前だと思います。
あ、1年前かな、その1個前かな。まあでも大体 Google が出すのって1年遅れぐらいじゃない、その iOS の最新機能に対応するのが。
あ、でも Android だともうめっちゃ昔からあるんですか。
そうですね。まあやっぱり開発リソースとプライオリティの違いかなとは思いますけど、
うん、
なんかライブアクティビティとかも全然対応してないですしね。
ああ
。Google マップ。Google、例えば Google マップでどっかに行こうって言って、ナビゲーションボタンを押したときに、ライブアクティビティ出てほしいですよね。ダイナミックアイランドに。とか、そういうのも全然対応する気配がないし。多分2年ぐらいしたら出るんじゃないかと思ってますけど。
ああ、確かに。
うん、
今週のリビルド聞いてたら、
ええ、
アップルマップ最強説みたいな。
アップルマップ僕はいいと思ってるんですけどね。
それを聞いてて、あ、確かに Google マップのなんかナビゲーションしてる時になんか何も起こらないっていうか、
ええ、
アップルマップだとその閉じた時にも見えるとか、
そうそう、
いろいろこう気が利くことがあるのに、Google マップは何もないから、なんかちょっと使いにくいなと思ってるんですけど、うん、でもリストがありすぎて、
そうなんですよね。
それをインポートする術がないとちょっときついなと。
だから、なんかここ、どこ行こうとか、レビュー見たりするのは相変わらず Google マップで見て、もう行くとこ決まって、あとナビゲーションするだけってなったら Apple マップを使うみたいな、
うん、
ちょっとめ
ん
どくさいですけど、まあそういう使い方が多いかもしれないですね。
確かに。
今はね。
ブックマークが多すぎると。
そう。
データ。ローミング。
データ使用量がすごい問題。
データ使用。それもちょっとあんま考えてなくて。
まあ、
確かに
気にしないのがきちいな気がしますけどね。その、データとかも無制限にしてしまい、
うん、
旅行中とかは。
そうですね。
まあ、それが多分正解なんですけど。
正解。ケチケチするのは大変ですよね。
多分、旅行するお金があったらそこをケチるなっていうのが多分正解ですけど、まあとはいえ、
確かに、
うん、っていうのはありですね。
ちょっともうちょっとアップルマップ使うようにしてみよう。
僕がおすすめするのも変な話ですけどね。 まあ、最近使ってみて、特に US は良かったですね。日本も割といい。ただ、細かい話ですけど、Google マップは、OS を英語のままでも、Google マップだけ日本語っていうのが iOS の設定でできるんですよね。アプリごとの言語切り替えで。で、Apple マップは、OS 組み込みのアプリだからか知らないですけど、その機能がないんですよ。なので、OS の言語が英語だったら、Apple マップも英語で出てくるんですよね。
なるほど。
で、日本に行った時に、英語で出てくると地名が英語となってるとすげえ使いにくいから。
確かに。
そう、日本語にしたいなと思って、まあしょうがないから、日本に行ってる間は、iOS を日本語で使ってました。
おー、うん。
なんかでもそうすると違和感が、いろんなところに違和感が出てきますけど。なんかその他のアプリの。
はいはいはい。
なんか和訳が変だったりとか。
Twitter
の和訳変だなとかいろいろありますけど。
でもマップ優先で。
そうですね。日本の地名英語で出てくるとよくわかんないっていう。
確かに。
電車とかね。
検索は日本語で入れても出てくるんですか？
多分両方出てきますけどね、多分ね。
うんうんうん。
ただまあナビゲーションはちょっとニューヨークとかだとどうなるかなっていうのは試してないんで。
ああ。そうですね。
パブリックトランジットは多分問題ないと思うんですけどね。
はい。
ドライビングとかはどうなるかわかんないですけど。
確かに、うん。もうずっと Google ばっか使ってるから。アップルがどうなってるかあんまり分かってないけど、見た目は綺麗ですよね。
そう、いや、見た目はアップルマップの方が全然見やすいですよ。
うん。うん、電車とかもすごい見やすいから。
一番イラつくのがさ、なんか今歩いてる時に、こう開くとストリート名が出ないんですよ。なんかズームアウトしないと。
めっちゃ、なんかちょうどいいところに。
そうそうそう。
行かないと見えない。
ズームインするとストリート名が消えちゃって、いや、ここは何通りなんだ、はいはい、みたいなのが分かんないとか。結構あるんですよね。アップルマップはその辺よくできててとか思いますね。
わかります、そのイラつき。なんかさっきまで見えてたのに。
そうそうそう。
ズームしたら見えなくな
る。ズームしたら消えるみたいな。それ欲しかった情報なんで消さないでとか思いますけどね。
確かに。
今日はペルソナで出るのかと思いましたけど。ビジョンプロの。
片方だけペルソナだと変じゃないですか。
まあね。二人でも変だと思いますけどね。
あ、本当ですか。宮川さんゲットしたら。
確かに、ね。
今度は。
まあ、1.1 で改善するんですかね、OS の。
あ、そうみたいですね。まだ私、アップデートしてないんですけど。
あ、本当に。
なんか、結構リスク高いじゃないですか、今。
あれ、まあ、絵がちょっと、ゲームのキャラみたいだっていうのもあるし、あとなんかその
目線がおかしいんですよ。
目線がみんなこう上見ちゃいますよね。出方が顔だけ出て体が半分透けててさ、それで背景が山みたいな感じだから、ほんと死んだ人みたいになっちゃう、
はいはい、サンズの顔越しみたいな。
サンズの側越しの不気味の谷みたいな感じになってるから。
もうちょっと背景もね変えれるようになったりとかしてほしいですよね。せっかくバーチャルなのに。
背景がやっぱりそうですよね。
なんか山かアップルの会議室しかないんですよ。
ああ。
しかもそれ自分でコントロールできないって。
え、そうなの？
なんか、アプリによって会議室になっちゃったり、山になった。フェイスタイムだと山なのかな？ちょっと なんでそこ分かれてるのかよくわかんないですけど。顔と髪の毛はもうちょっと改善されてる感じありましたね、1.1 だと。
うん。なんか本当に人によって、というか多分スキャンの仕方なんですかね。違和感があんまない人と、違和感ありまくる人の差が結構大きかったですね。
一番最初に、アイジャスティーンと MKBHD と、
うん、ブライアントン。
トング。そう、あの人たちが3人並んで出てきたときに、なんかブライアンが一番綺麗。
そう、ブライアントンは全然違和感なかったですね。
そう。で、なんか MKBHD がなんかちょっとアジア人っぽくなってるって思って。
ちょっとね、目が、なんだろう、あどけないというか。
なんか違いましたよね。
そう、可愛い子みたいになってましたね。
確かに。で、アイジャスティーンは化粧濃かったのか分かんないけど、なんかすごいアイラインが濃いみたいになってて、うん、なんかその辺の違いも不思議だったんですけど、ね、自分がやってみたら、まあ、結構そのコンディションにもよるというか。
それはスキャンした時のコンディションですか？それとも？
そうです、そうです。自分の、なんかすっごいビジョンプロつけた後に、スキャンしたら、めっちゃビジョンプロの後とかでスキャンされちゃって、で、目もめっちゃ疲れてるから、ちょっと死んでる感じになっちゃってたんですけど。 元気な時にスキャンすると
そうですね、
いいかなっていう。
まあでも一回スキャンしちゃえば、あとはね、そのメイクアップしなくてもミーティングに入れるとかいろいろメリットありますよね。
そう。でもなんかそれだからこそもっとなんか漏れるようにしてほしいですね。うん、実際よりも、そのスキャンして、で、さらにフィルターかけてほしいみたいな。
スノー的なやつですかね。
スノー的な感じで、うん、そのビジョンプロの後とかちょっとちゃんと消して、みたいな。
メガネとかはかけられるんでしたっけ？後から。
あ、かけられますね。でも、なんか、全部、線みたいな感じで、あんまりリアルな感じではないんですよね。
なるほどね。
もうちょっと身文字みたいに、立体感がある感じになってくるといいんですけど。
うん。今日ちょっとメガネかけてないんですけど、まあ普段はメガネかけてて、ちょっとなんかメガネかけるとね、画面がずっと反射しちゃって嫌だから、今外してるんですけど。
はいはい。
これは日本に行ったら、日本のメガネ屋ってなんかすごくて、あの、ウォークインでいきなり行って、保険も何もなしに、視力を測ってくれて、
うん、
メガネが作れるっていう。多分日本に住んでる人には当たり前じゃんって思うかもしれないですけど。アメリカではそうではなくて、まず眼科の医者のアポイントを取って、
うん、
視力を測ってもらって、処方箋をもらって、それを持っていくかアップロードして、メガネを買わなきゃいけないですよね。で、まあビジョンプロも同じですけど、それがすごいなと思ったんですが、その日本で買ったメガネは今使ってなくて。
え？
なんかね、ちょっと、強制というか補正が強すぎる。
うん。度が変わっちゃったってことですか？
そうですね。多分まあその測った時には良かったんだと思うんですけど、視力補正が強すぎて、なんか使ってると
疲れちゃう。
酔う、うん、酔う疲れるみたいな。
酔うぐらい。
で、多分日本のメガネ屋にいるその測る人って医者じゃないし、免許持ってないじゃないですか。いや、それは別に違法でも何でもなくて、日本ではそれは医療行為ではないってことになってるらしいんですけど、うんうん、まあそれもやっぱよし、まあよし悪しだなっていうか、あんま強いのつけてると酔いますよとかさ、あの、ちょっと、
うんうん、こっちとこっちの間だから弱い方にしときましょうかとか。
そうだね。そういうのとかを、あんまりアドバイスしてくんないっていうか、お客さんの言う通り、ただ、うん、これどっちがいいですかって言われて、僕もそう、こっちの方がよく見えますって言ったらそっちにされちゃうっていうね。感じなんで、その辺自分で やんなきゃいけないのかなっていう気もしたから、うんうん、まあ、ちょっと次行った時に、なんか半年以内だったら、あの、レンズ変えられますみたいな感じだったから、こっちで測ってその処方箋を持って行って作ってもらうのがいいのかなとか思ったりしましたね。
同じ基準を使ってるんでしたっけ？
ああ、
一緒か。
多分一緒だ
と思います。コンタクトとか一緒ですよね。
うん、
マイナスなんとか。
ああ、なんか視力はね、違いますよね。その 1.0 とか言わない。2020とか言いますよね、こっちだと。
ああ。え、でも、2020は完璧ってことじゃないですか？
2020 はでも 20÷20 って意味だと僕は思ってたんで。
あ、そういうことですか？
うん。ちょっと。
1ってこと？
かなっていうね。
え、日本の最高は2ですよね。1ですか？あれ、わかんなかった。
最高は2ですけど、1が標準でしょ？標準っていうか、1が基準ですよね。で、2はめっちゃ見える人だよね。
もう2はなんかもう3キロ先まで見えますみたいな。
ね。あ、一応なググってみましたけど、2020は 1.0 らしいです。本当かな？まあ、表記の仕方が違うってだけですね、多分。
なるほど。
アメリカはどうやしても小数点使いたくないから。
何分の何って言いたい、
そう言いたいっていうことなのかもしれない。
4分の3とか。
クォーター好きですよね。
クォーター好きですよね。
わかりづらいだろうって。0.5 とかでいいじゃんって思いますけど。
なんでメガネの話になって
るんですか？わかんない。
はい。じゃあ、とりあえずそんな感じで。
はい。
終わりましょうか、うん。はい。長々とありがとうございます、はい。宮川さんのポッドキャスト、リビルド FM も。
ぜひ。
ぜひ。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。どうも。
今週もゆかすたポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。